皆さんおはようございます。2021年の早朝この辺にして多くの方々と共に主の礼拝を捧げて新しい一年のことを共に祈り、御言葉を受けて、この一年も共に歩みできるその出発点をこうして与えられていくこと、本当に感謝です。様々な方々が、現在、いろいろな苦しみにあり、生活そのものが困難になったり、突然、コロナウイルスのために亡くなられていくというような方々、また後遺症によっていろいろ苦しまれている、いろんな方々がおりますが、このコロナがなくとも世界はそういう人たちがたくさんおるところです。そういうことを思って、私たちは自分だけが今安全、健康であるからといって、それだけを見てはいけないし、またこの世の中のそのようなクリスと全く別の単に飲み食いの楽しみ、それから単なる表面的な笑い、そういうことだけにとどまっていることではなくて、イエス様のうちにとどまるということを願いたいと思います。で、この最初にですね、一番大事なこと、いろんな意味での主のうちにとどまるということについてですね、この善力し合えたヨハネの福音書で、ここで、今までにも繰り返し、このところはもうどれだけ様々なところで引用されたり語られたり思い出したりするかわからないほど読し合えた箇所で、絵にもよくブドウの木、そういう意味でしばしばブドウの木のイラストなどが書かれたりしますが、つながっていなさいっていう言葉ではその本来の霊的な意味が部分的にしか入らないということははっきりします。これは英語とは他の外国語では言語の目のとどまると、英語では remain in とか abide in、 単につながる、結びついていると違うわけですね。糸一本でですね、何かつなぐと、そういうこととは本質的な点で違うわけですね。キリストは今は聖霊、霊的な存在です。そのうちに、霊的なキリストのうちにとどまる。英語でもいいんですね。そういうことで、私のうちにとどまれと。で、この最初に読んでいただいた4節、私のうちにとどまれ、remain in me、abide in me です。そうしたら私もあなたとのうちにとどまっていると。つながるというのととどまるというのは意味の深さが違う。その範囲が違うですね。そういうことがどうしても翻訳の仕方によって変わってしまうわけです。それで、今日、このコロナウイルスでよく言われているのが、ステイホーム。それから、リモートワーク。テレワークとともにリモートワークということ、リモートということと、ステイホーム。ということは繰り返し繰り返し言われています。 ね、カオキイツのあらゆる手を尽くしても、ワクチンがなかなかできない。で、できたとしても、どんな副作用があるか。10年ぐらいもかかって普通ならば、その検証しなければならない。従来のようなものと違って、RNA をたくさん作れるということから短期間でできるということですけれども、そういうようなものがどのような副作用がもたらすのかということも、ほんの一部しか分かってない。そして、このように8000万にも、確認だけで8000万ですから、実際ははるかに多く、そういう増殖過程で、ウイルスの本体であるこのメッセンジャー RNA というものが複製を間違って突然変異が起こる。だから変異も次々とできる。そういうのにワクチンが本当に効くのかどうか。これもわからない。非常にたくさんの症例でなければわからない。まあ、そういったことで、非常に不確定性がある。で、私たちは、医学にも、政治にも、あるこういう感染症に有名な人が、私なら今のところ受けないと、はっきり言われたんですね。そういう感染症研究の、重要な職務にあるような人もですね。あまりにもデータが少ない。ということで、責任を進めることもできないということも言われていたことです。で、そういうことで、この世界は、医学にうちに、信頼してとどまったらいいのか、政治家のうちに信頼していったのか、政治は嘘が本当に多い。政治家の言うことにとどまったら到底できない。医学もそうです。科学者も現場ってわかりますように、ああいうふうな大事故は決して起こらないと。甲子園球場のようなところで、まあ、隕石に当たる地上で隕石に当たるぐらいの確率だからほとんどまず起こらないと言ってたのがですね、次々と相手にすりまいといっても、それにしても、日本にしても、しかも大爆発を起こしたという。どこに留まったらいいのかっていうことがですね、本当にわからない。これだけ科学技術が発達して、ああいう非常に遠い何年もかかって、地球の引力圏外をはるかに飛び出して、でまた、資料を持ち帰ってくる、といったことができるのに、ごく身近な人の大変な苦しみ、あるいは貧困、紛争、あるいは敵意、憎しみ、そういったことを全く科学技術は解決はできない。むしろ科学技術によってそういうことが一層できない孤立した状態が拡散されていったという感じですね。そういう中で本当に留まるべきものというものを全く、特に日本は見失っている。その点、聖書は、このイエス様のお言葉以前から、今から数千年、3600年というかですね、まあ、はっきりはしないけど、その遥かな昔から神様に、うちに留まること、こそが人間の根本問題だということを知らされていた。アブラハムは自分たちの、なんかね、住んできた親族たちや、その仕事、距離、場所、そこに留まるのではなくて、 神様から私が指し示すときに行きなさいと言われた。その御言葉のうちにとどまって、そうして全く未知のところへ出発した。そうしてそこで様々な困難がありながらも、死にあって子供を産み、さらに増え広がり、だけども大きな苦難があって、食料がなくなってエジプトへ行ったと。そこで、かつては兄弟たちが殺そうとしたヨセフが、エジプトで非常に重要な地位についている。もうヨセフも殺されそうになっていたわけですけども、そこで世に広がった。そこで400年という大変な長期間を繰り広がったイスラエルの民を過ごしたけれども、そこでも彼らは大変な苦しみの中を神に向かって叫び続けた。そして時によってモーセが使わされた。モーセも最初は自分の力でためのトラブルを解決しようとしたけれども、到底そういうことではできないという遥かな遠くへと、本来なら死んでしまうような砂漠地帯を越えて遠くまで逃げてきた。で、平和の結婚をして羊飼いとしてだけれども、直接神様が呼びかけて、そしてそれから神の言葉のうちに深く留まり続ける人になったわけです。そしてかつてアブラハムが道のところへ行きなさいと言われたように、モーセも強大なエジプトに言えば素手で、武力も兵隊も何も持たずにそこに行って解放しようという、とてつもない不可能だとしか思えないことを命じられたけど、その御言葉のうちにとどまって、ついに従っていった。そうして、そこに御言葉にとどまり続けたモーセの生き方にさらに言葉と力が与えられて解放することができた。そういうふうにできますと、遥かな昔から神様のうちに、そして神様のそのご意志の本質的な現れである御言葉のうちにとどまり続けて、この長い何千年というですね、3600年、3700年という、長い長い期間を、ある意味で非常に単純な、神の言葉にとどまる、神にとどまり続けて、そして次第に、そのことがですね、広がっていったと。そして、その後、今から3年ほど前に、ダビデが羊飼いの息子から選ばれて、そして、数々の困難、苦難のうちに殺されそうになりながらも王になった。そのダビデの様々な苦しみ、自分の大きな罪を犯した苦しみ、そこから、その罪の重さを思い知らせるように、自分の息子から命を狙われる、王宮を追い出される。泣きながらそこから出ていくというふうな王であるのに極めて惨めなそういう状態もだけれども、その中でも一貫して神の言葉にとどまり続けた。そこから生み出されたのが重要な詩編であって、詩編は本当にいかに神様に真剣にとどまり続けたかということの証言集となっているわけです。そういうふうに、この、我が内にとどまれ。この4節ですね。私につながっていなさいということですね。単に一本のなんか紐や線でつながっている。というふうな、そういう問題じゃなくて、しかもこのキリストだけにつながってたんじゃなくて、キリストだけの時代だけじゃなくて、遥かな昔から、実はそういうふうに見ますと、ずっと と一貫して神のうちに、神の言葉のうちにとどまり続けた。で、このことは一つつながってる。イエス・キリストにつながってる。イエス・キリストのうちにとどまることは、イエス・キリストの言葉のうちにとどまる。これは7節にその関連が言われています。今のヨハネの15章の7節。あなた方が私のうちにとどまっており、私の言葉があなた方にいつもあるならば、というふうに言い換えておりますが、これ先は、イエス様もですね、4節では、私のうちにとどまれ、そしたら私もあなた方のうちにとどまると言われたんですね。7節では、私のうちにつながれ、そして私の言葉があなた方にいつもある。そういうふうに、キリストご自身もこのところで、私があなた方のうちにとどまる。私の言葉があなた方のうちにとどまるということを、同じこととして、まあ当然のことながら言われているところです。で、その状態であれば、望むものは何でも願える。そして私たちが、望んだ通りではなくて、望んだ最善の形で、私たちが知るよりはるかに最善の形で与えられる。ということです。で、このように、さらに言い換えてですね。で、ここでは、ですね、この、九節では、同じ目のを、とどまると、切り訳している。ね、このように全く同じメノという言語が、英語訳、ドイツ、外国語訳では同じ言葉として訳されるところは、日本語ではこの訳者の気持ちで、このように、私の愛にとどまれ。ここでは私の愛につながれ。ちょっと意味がおかしいということで、この訳した担当者はここではとどまれて訳しているけど、本来一貫して同じ言葉なので、そう、同じ言葉がメノということは非常にたくさん重要視されて使われているということが分からなくなるんですね。こういう同じ章で別の訳を扱っていた。これは訳する人のですね、この日本語の語感と信仰ということに関わってくるわけです。それで、日本語訳は決してそういうふうに絶対的なものではもちろんなくって、より、言語のギリシャ語に近い、せめて英語を複数種類参照する、こういう極めて重要な歌詞においては、そのようにしないと、もう意味が狭くなったままで染みついてしまうということですね。私たちはまず、神様から言われているのはなく、あなたの方からまずとどまっていようとしなさいと。そしたら私もあなた方にとどまっていようと。で、さらにとどまっていようと。イエス様のうちにおろうとすれば、さらにまたイエス様も求めをさらば与えられる。イエス様がとどまってくださってほしいと。そうしたら私たちのうちにおってくださるならば、私たちに様々な慰めや励まし、また力、孤独の中でも、不思議と孤独感を感じない。そして分からない時にも、こちらが道だ、というふうに示してくださるであろうし、周囲の人から全く理解されなくても、あるいは後ろ指を刺されるように非難をされても、それに耐えていくことができる。命まで捨てて、私はキリスト者ですと。その確信を明かしして殺されていった人たちは、ローマ帝国の300年近い間、日本の場合でも、あるいは中国でもどこでも、ラテンアメリカ、いろんなところであったわけですが、それらの人たちは非常に命を懸けて イエス様のうちにとどまろうとした。そこで、命を奪われるほどの拷問やら、家族も殺されたり、拷問に遭わせられている、本来到底耐えられないことさえも、私もあなた方のうちにとどまった。そのうちにとどまったキリストがそれを耐えさせてくれた。そういう人たちが、ああいう殉教というところまで行ったんだということです。ですからこのことは、まあ、ちょっと求めた。ちょっとイエス様にとどまっていいよ。それはそれなりに神様も、のこともとどまってくれそうですけども、非常に人によって、求め方によって、極めて大きな差があるということがわかります。求めをさらば、キリストが与えられる。キリストがうちにおるということを与えられる。ということでもあるわけです。キリストは完全な美でもある。力でもある。真実でもある。清らかさでもあるので、私たちはそういうキリストのうちにとどまろうとするときには、そのような完全な美や、あるいは清らかさ、力、真実さというものも、私たちのうちにとどまる。それは無限の深み、奥行きなので、私たちがその次のようにわずかしかイエス様のうちにとどまろうとしていない、ほとんどの場合そうなので、そこから、でもそれでも滴り落ちるように、そういうのが注がれると。そして、我がうち、イエス様が我がうちにとどまれ、一言で言えば、イエス様の愛、神様の愛のうちにとどまれ、そんな愛があるのだと。さまざまな困難にある人たち、特に家でも住むことができない、祖国でも住むことができない、食べ物もない、医療も受けられない、本当に生きるか死ぬかの気持ちを持って、自分の祖国さえ捨てて逃げていかなくならないような社会的な視野で見たらたくさんの人たち、あると、どうしてこんな目に遭わされるのか。でもその中から本当に求めたら、普通その困難でも耐えられる力を与えるということが、そういう非常な苦しみを受けた殉教のしたような方々のことを思いますと、そういうことが約束されていると。で、肝心なことは、そういうキリストの光を受けるようにして抜けたものは、少しでも身近な人のために祈っていく。だから、この世ではステイホームというと、単に家でじっといなさいという、極めて単純な、幼稚園の子供をすぐにわかるような単純な意味しかないんですけども、このホームっていうそもそも英語はですね、もう、ずっと前、50年も前に、ね、初めて内村を読み出したときに、ホーム、言葉について内村官僚がいろいろ書いてある中で、ホームっていうのは本当に英語しかない。ドイツしかない。もちろん日本にもないと言ってた、と思ったからですね、50年以上前ですけども、覚えていますが、これはちょっと分厚い印象を開いたらすぐにわかることで、今までも何度か言ったことありますけども、もちろんホームっていうのは、マイホームというように、自分の家、ハウスのような単純な意味もありますけども、ホームってそういう単純な意味で終わるのでは決してないということですね。簡単なように見えることはほど分厚い印象で聞いてみる。これは私自身が、高等学校の時に、斎藤中和辞典という、斎藤秀作郎の中和辞典という、非常に有名なもので、コンピューター何もなかった時点で徹底して全部自分で書き上げたという、まぁ、ちょっと信じがたいような膨大な労力を尽くしてやった。それを本当に読んでしたわけですね。辞書を引くものでなく読むものだ。というようなこと。その時も知ったわけですけども。で、インとかアウトとかオブとかアポンとかですね、フロムとか、単純な現実にしても、前から言ってるような、この、スイートとかですね、そういう分かりやすい言葉、あるいはホームを見ても、そういう分厚い辞書で見て初めてその意味の複雑さが伝わってくる。 ということですね。で、これはちょっと今ほどにスクリーンワイルスホーム、ステイホームという、私たちにとってはホームというのは単に家でないわけですね。家がない人でもホームがある。それはどういうことかと言いますと、ちょっとコメント欄にも書いておきますが、生活の場としての家、これは当然ですね、自宅。それから家庭での生活、その家族の心の交流、その生活、そうしたものをもホーム、生まれ故郷。普通ホームって言ったらですね、生まれ故郷を意味するなんてとても考えないと思うんですね。マイホーム、マイホームという形で、ホームステイということを言ったりしますが、ね、今日、ふるさのことも、本国。こんなことも普通のホームという言葉のイメージからは浮かばないことですね。で、このように、心のふるさとということもホームで表すことができるわけです。天国。私たちの本国は天にあると。これはよく知られた言葉ですね。だから、ステイホームというのをクリスト者にとってはですね、神の国であり、キリストの国であり、そしてそこにおられる神、キリストのうちに留まるステイス。ステイもアバイディングと同じように使われる言葉ですが、そういう意味では、私たちはよく頻繁にステイホーム、ステイホームと言われるような言葉を耐えるですね。その魂の本国である天にとどまるということに耐えず置き換えてですね。すると、自分の家でおれというような、そういう幼稚園の子や保育園の子でもわかるような単純な意味でなくて、どこまでも深い意味になるわけです。でそのことがこのことでもあるんですね。天におられるキリスト様、神様、天といわれる神様、霊的に全てを包んだ神様ですね。キリストもそうですけど、私のうちにとどまれ、 stay in me、 abide in me ということですね。で、そのことを本当に神様イエス様のうちにとどまらんがために様々な困難が起こると。私たちは確かに苦しいこと、悲しみに沈むようなことがなかったら、本当に真剣に神様のもと、イエス様のもとにとどまろうとしない。そういうことを求めない。詩編でたくさんの詩がありますが、その非常に多くは、それに追い詰められた叫びであるということですね。これは詩編を言ったらもう一目瞭然です。で、詩編22編、そのままイエス様は最後の時に叫んだほどの深い予言性を持っている。イエス様の無限の苦しみをもすでに詩編22編は予告していたわけですね。我が神、我が神、どうして捨てたのか。本当に見捨てられた。どこにも助けがないと。でもそこでも神のうちにとどまろう、御言葉にとどまろうとして神に呼びかけて叫んでおるわけです。このような必死の祈り、叫びというのは、そこまで追い詰められたからやるわけですよね。 来支援でも、この、第一点は、全体の言えば関東分のようになっていますが、第二編から国々、この世界全体が神様だとかキリストだというのを押し潰そうと、取り払おうとして、世界全体が主の油注がれた方に逆らい続けて、単なる金や飲み食いの快楽、安全、遊び、そうしたことばかり大事だと。そのためにはごまかしも嘘も平気であるというようなことが、莫大な経費を使って、最近の紅白っていうのは、もうひどい状態のようですね。ニュースの一部なんか予告みたいにしてるのは、よくあんな衣装を着て、何のためにしてるのかという、そういうきらびやかな衣装を着るなんて幼稚園の公認で学芸会ででもですね、着せた両国っていうのは、そんな風なことを、この莫大な経費をかけてやってるわけですね。そういうことによって、主の油を捧げられ、注がれたイエス・キリストの本来の心に反していると。ということは大々的になされているわけです。そういう、大河ドラマって1回に5500万も使っている。1回はあと40分とか、平均すれば、紅白にどれだけ使ったかわからない。そんな金があればですね、それこそ、いろんな苦しむところへ若い人たち、そうした、海外へ派遣する、そうした人たちの助けをする、そういうことをやれば、はるかに、戦闘機でも、あるいは技術館でも2500億円もするのを、二つも買おうとか、戦闘機のたくさんの 100億円もするようなものをアメリカからすでに購入することに決めてやるとかいう、そういうふうな、費用を本当に良いところにこれでも使おうとすれば、使われるのに、で、そういうふうな、華々しい快楽の場に使うとか、大きな遊び施設を作るとかいう形によって、本当の感謝の御心のものは、ないということで逆らっている。その状況、第3点でも、死を私を苦しめるものはどこまで増えるんだろうか。あるいは神の救いなどどこにあるのか。と、あざけると。これも、そういうふうに、この世全体をいつまで経っても何千年も昔から、本当の神なんていない。救いなんかないと。でも、それでも、求めれば、この死に、死に向かって、死の言葉のうちにとどまろうとするときには、死に向かって声を上げれば、聖なる山から答えてください。その答え、御言葉を持って、求める人の心の内に投げ入れてくださると。そして御言葉が済むようになる。そして、この詩の第3編でも、そこで死の平安を与えられて、死が支えてくださり、多くの民に包囲されても、敵対する者に潰されようとしても恐れないというふうな気持ちになれると。まあ、こういうことで、詩編が全体がですね、死のうちにとどまろう、御言葉のうちにとどまろうとする、非常な真剣な、証言であるということですね。で、だから、私たちはこのような時代にあっても、ありとあらゆる困難の中から、死の言葉にとどまり続けようとした人たち、そして実際に、主のうちにとどまって、今度は逆にこのように、主の御言葉が深く与えられ、キリストご自身が私たちに与えられて、そしてその場から救い出されていった無数の証言が続いている。私たちの背後、千年、二千年、三千年も遥かな昔からずっとその証言、証が続いてきた。ことは本当に驚くべきことだと思います。ですから、遥かな昔から続いてきた、この神の国への道、 御言葉にとどまる道というのは今もあり、そして遥か未来、世の終わりまで続いているということです。それから、もう一つ、今も頻繁に使われるのが、リモートワークと。リモート、これは単に遠いということですが、非常に誰でも使っている、ほとんど日本人の全ての人が使っている言葉ですね。リモートコントローラー、リモコンと、テレビその他の機器での、遠隔操作。遠くで、チャンネルを切り替えたり、どこを音量を大きくしたり、リモートコントロールしていると。リモート、会社から離れて、すると。そんな私たちというか、多くの仕事していない人は、まあ、関係ないんじゃないかと思うかもしれないけど、キリスト社はですね、遥かな昔からリモートワークをしているということです。それが、キリスト社にとって最も大事な仕事は、霊的な仕事である。キリスト社にとっては、戦いは武力による戦いや、特定の人間や国に対する戦いではない。目には見えないけど、至るところに広がり、人間を誘惑し、あるいは、非常な苦難、困難に合わせようとしている。そこからどうか様々な悪の力の誘惑から救ってください。その試みから試練から耐えられないような試練に合わせないでくださいというのが、主の祈りにイエス様もそのように祈れと言ってくださっておるわけです。で、そういうふうな数々の試練の中にあっても、祈ることができる。そしてそのような人たち、目の前にいなくても、今もこうして、リモートで、それぞれの方々が祈りを持って、こうやってくださっている。祈りこそは最大の仕事である。クリスト社にとっては。祈りの中での戦い。これこそ本当の戦いだ。いろんな目に見える仕事をしている方々も、神様の祈り、神様の手助け、神様によって自分の動機、心が、なすことが、言葉が清められるのよと祈り流しなければ、うっかりすると、人から褒められるためにする。あるいは、自分の同僚がより立派な仕事をすると妬む。あるいは、様々な同僚の不純な行為に対しても、それをはっきりと指摘して、変えようとする力を失って、なあなあとそこに流されていく。ということはいくらでもあることだと思います。そういうことになりながらも、どうかそういうことになったら、許してくださいとなった時にはですね、絶えざる許しを願うのでは、宣伝の中でも、あの世に、みんなが偽りの平和、戦争を始めるときに天皇御免御意と、天皇の宣言の中で、東亜の東洋の平和のために宣戦を布告するということ。特に偽りですよね。中国に向かって散々爆破行為して、それはその当時の残されたドキュメント、フィルムを見たら本当に驚くべきようなことですね。上海とかの大都市のビル、次々と爆破して、無数の人が殺されていったわけです。何にもそういうこと。中国から日本に仕掛けたわけで何でもないのに、まさに平和を全く根底から破壊していったということになりますが、そういうようなことに対して、戦争はいけないと言ったら、それが平和主義だ。平和主義は非国民だということで、犯罪として逮捕され、処罰しているから。だから、本当の平和を知っていた人たちは、絶えざる戦い。しかもその、正しいことを平和が大事だということ。天皇よりも、キリストが本当の王として来られる。ただそのことを人、信じて言っただけで逮捕されて、獄死した人もいるぐらいですね、クリスティンに。ですから、そういう耐えざる戦いのうちにあったと思います。その正しいことを主張できないと、 そういうこの中でも祈りはできる。どうかこの弱い自分を許してくださいと。で、そういう緊迫した場面でなくても、私たちの日本は今はそういう内戦もなく、日本から逃げていかなきゃならない、退去して。そんな状況では全くないわけです。徴兵士もないし、他国の戦争、どこの戦争に行って殺され、また殺すようなことはしないですね。けどそういう人たちがたくさん今もおるわけですので、そういうところでない日本におることも日々当たり前でなくて感謝をし、またそういう状況におる人たちのことを覚えて祈り、またそういう大きな広がりでなくても身近な人たちの中で、一番身近な家族、あるいはその出向したキリスト教の信仰者のつながりの中で、さまざまな困難にある人たちのために祈るということは、本来クリスト者の最大の働きになると。だから、パウロもよく一人一人を覚えて感謝、祈っていると。信仰を続けられることも感謝して、さらにその人たちがより霊的に与えられるようにと。祈っているということでありますか、そういうふうに祈ることは絶えず神様のうちに留まることにつながる。誰かのために祈るということは神様を見つめて、その神様からの御手が差し伸べられること、自分が神様のうちに留まり、求めをされば与えられると、信じて祈れば与えられると、そういう御言葉のうちに留まってすることが祈りであるので、本当に祈ろうとするときには、おのずからキリスト様のうちにとどまることになる。そういうことで、このよく使われるステイホームは、私たちにとっては、神の国にとどまり続け、イエス・キリストのうちにとどまりつけることであり、リモートワークとは祈りであると。絶えず祈りを持って、さまざまな状況から、また人たちに対すると。離れてもできる、とっても大事なことが祈り。祈られ、祈る、祈りの友ということも、ステイホームから言っている通りです。で、それで、この新しい年も私たちはいろんなことが起こる。現在起こっている方々もたくさんおることでありますけれども、その、いかなる状況にあっても、私たちは絶えずそのこと、このことができるということです。で、私たちによるも必ず届けられている。けれども、相手の方々が時々来て心の扉を開くまでは気づかないだけのことで、今日キリスト様も黙示録にあるように、絶えず私たちのところに来て、心の扉を叩いてくださっている。それを、私たちが気づかないだけだというわけですね。他者のために祈る場合でも、そのことを信じて祈り続けていきたいと。というようなところです。そして、そのように、祈りということが与えられている。祈り合うということが与えられるという、ことが大きな福音と言いますので、そのことも、少しないとも、こういう感想も知らない人たちのために祈って伝わるようにと、イエス様のうちにとどまり続ける一年でありたいと願っています。はい、以上です。